いらじ
急げー映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、ということで今回キネマの神様が選んだ作品はミッドサマー。こちらについて語っていきましょう。あらすじお願いします。
2020年アメリカ映画、家族を失ったダニーは恋人と恋人の友人たちと共にスウェーデンの奥地で開かれる90年に一度の祝祭を訪れるがといった物語です。
はい、といった物語です。それではテンションを聞いていきましょう。こたつ、やっぱアリアスターはね、天才だなということをね、再認識と、いや認識しました。はい、
前は認識してなかったの？
いや、まだ長編一発目だったからね、ちょっとまだ分かんないっちゃ分かんないじゃないですか。
保留だったみたいな。
ちょっとやそっとの人じゃないんだなっていうね。
まぐれじゃなかったんだ。
まぐれじゃない、全然やばいなです。はい、おまけサマーさん
なんか不穏な感じになるよ。かったかよくなかったか、ちょっと楽しめたか楽しめてないかよく分かんないんですけど、ね、アリアスとはまあすごいなと思いました。
すごいね。はい、マリッペサマーさん
見た翌日に家でハーブティー出されてちょっと飲むのを食べられました。
おお、日常に影響出ちゃってるじゃん。
あ、疑う。
じゃあ今回はね、タンタンは見てないので、代わりにですね、録音のガワラさんが見てる、録音のガワラサマーさんが見てるということでね、はい、ガワラサマーさん、
ガワラサマー、はい、なんすかね、カエルの解剖ですね、これは。
これはカエルの解剖ですね。
カエルの解剖を見させられてる感じですね。
まあね、はい、ということでね、そういったテンションでございます。
はい、
皆さんからいただいたメールをね、中盤あたりにですね紹介させていただいて、ネタバレに入っていこうと思いますので、はい、よろしくお願いします。さあ、はい、そして監督はですね、先ほどから言ってる通りアリアスタ監督でございます。長編デビュー作品は、まあ、ヘレディタリー継承、というのがあって、今回のミッドサマーで2作目なんですけど、短編映画はまあいくつかね、結構撮ってる方でございます。そしてキャストはですね、まあ、フローレンスピュー、最近ですとこのコーナーで扱ったねファイティングファミリーの、まあ、主演の子、
はい、今回もそのプロレスで培った体感が生かされてましたね
そうですね、プロレスで培ったね踊りとかしてましたね。はい、あとね、今月公開予定だったストーリーオブマイライフ、私の若草物語っていうね、これにも、キャストねとして出てたよと、
それアカデミー上映賞ノミネートされて
ましたね。さらに今年の一応5月上映予定のブラックウィドウの、まあ、単発作品ねにも出演するということで、まあ、今めちゃめちゃ売れている、
めちゃめちゃ来てるね、
人だっていう ね
一番来てるじゃん、なんだか
確かにこれ一番来てる人なんじゃないかっていうフローレンスピュー。
ちょっとね、ファイティングファミリーの時はそんな認識なかったのに、
そうそう、誰ぐらいの、
誰ぐらいのね
感じだったんですけど、
急に一応プロレスする人じゃないんだよねみたいなね。
そうですね、で、まあ、その恋人役にね、ジャック・レイナー、
はい、シングストリートのお兄ちゃん
で、そうですね、シングストリートのお兄ちゃん、
だらしない肉体でしたね。
ああ、今回だらしない肉体を作ってきたのかな、で、わかんないけど、でデトロイトでね一緒にね共演してるね、ウィル・ポールターも一緒に出ているということで、ね、
あ、なるほど、
はい、感じのキャスティングですね、
はい、
ことでございます。さあ、どうでした、ミッドサマー。
軽いところで言うと、途中でそのお祭りの中で、女性がみんなポールを囲って踊るシーンがあるじゃないですか、あれなんか私、商工女性らの中でそういうお祭りがあるシーンがあって、だから何かのお祭りのをモチーフにしてるんだなっていうのが、あーっと思いながら見てましたね。なんかそれでもクイーンを決めるんですよ、なんとかのクイーンって、だから元にそういうお祭りあるんだなって思ってて、
そもそもの、だから下司祭に
がそういうことなんですかね、
そういう要素があるのかな、
5月の女王ですかね、
メイクイーンを決めるっていうのは結構下司祭にはあるんですよ、
あれがメイクイーンポールで回ってみたいな、
あ、なるほど、
なんかそのミッドサマーのあの街特有のっていうより、
ああそう、ね、
まあ、実際にあるそういうお祭りの何かっていうことみたいですね。
これ見た後ショコズステーラみたいな怖いかも
私それを見てたので、あのシーンはそんなに怖くなかったなっていう感じだったんですけど、
まあ、あとよくわかんないけど、そもそもあのポールがね男性器だみたいなこととかね、
まあまあお祭りっていうのは、
そう、お祭りっていうのはそういうことだからっていうのがあったりするから、
この映画最初の20分ぐらいは、そのスウェーデンに行くまでをいろいろ描くじゃないですか、 そんなにこう何にもこう問題起きてない人たちがスウェーデンの奥地に行ってひどい目に遭うみたいな映画かなと思ってたんですけど、うん、意外とこうやばいことになってるなっていう、アメリカにいる時から
最初から
そうのがちょっとびっくりしましたし、うん、あのぶっちゃけて言うとあの怖さで言うとそっちの方が怖いなっていう。
あ、私もそう思いました。
ちょっと後ほどじゃあ詳しくね、
うん、詳しくね、う
ん、
はい、
で僕ちょっとジャンル的なところからね、ちょっと最初に触れようかなと思うんですけど、こう不思議なんですけどね、このアリアスター監督のヘレディタリー継承とこれしかないんですけど、長編映画って、
うんうん、
めちゃめちゃ認知度高いんですよね、一般層にも。
あ、
映画知らない人でも。
そうそう、だからやっぱミッドサマーはね、
はい、
めちゃヒットしてますね。
そう、
人入ってるし、なんかちょっと俺も見に行った時に、うん、まあ、結構席埋まっててもう前の方しか撮れなかった感じでしたけど、もう隣とかがなんか本当に映画とかあんま来ないんだけどなんかやばいやつらしいよみたいな雰囲気で来てるみたいな、うん、そういう感じがね、
かなり波及してるんですよ ね、
ね、
うん、っていう中で、まあでもそれでもね、やっぱホラーってジャンルが苦手って人いると思うんで、うんうん、あのホラー表現のねどういうタイプなのかなっていうのをちょっと先に、ね、
あ、はいはいはい、
こうかなと思う、うん、まあ、ホラー表現、
はいはい、
ホラー映画って めっちゃいろんなね要素を含んでると思うんですけど、うん、大体ね、まあ、ショッカー、スリラー、テラー、スラッシャー、大体そのあたりかなと。そのホラー表現の中でショッカーっていうのは驚かすですね、
うん、わ、お化け屋敷映画ですね、そうそうそう、
びっくりみたいな。僕これあのホラー表現の下ネタだと思ってるんですけど、
あ、なるほど、
うん、それはかなり少なめです、どっちかというと、
うん、そうね、
アリアスター監督の作品は、うん、ショッカーには頼ってません、
うんうん、
スリラーっていうのは、まあ、一応まあサスペンス的な要素も含む感じで言うと、まあ、この緊張感みたいな部分のサスペンス的な表現ではこれ相当ありますね、
うんうんうん、
で一番強いのは俺はテラーだと思ってて、
はいはいはい、
テラーっていうのは恐怖って言葉、多分フィアーって言葉もあると思う、フィアーっていうのはさ、お前んちの母ちゃん怖えなとかそういう感じの、うんうん、一般的なね、
うん、
テラーは背筋がこう震えてくる、
うん、
こ
う
わー、タワーオブテラーのテラーですね、こうわうわっていう、
うん、
その感じ。アリアスターのは多分そのテラー要素が一番強くて、
うん、
プラスちょっとサブジャンルっぽくなりますけど、うん、まあ、スラッシャーですね、あのゴア描写、うん、ゴア描写、まあ、切り株とかね、うん、人体欠損とか、
うん、
そういう表現もしれっと、
しれっとね、
しれっと出てきます、
うん、しれっとでもじっくりみたいな、
うん、そうそうそう、あのしれっとじっくりタイプなので、
はい、
ドガシャーブシャーとかじゃなくて、
うん、
あのもう普通のものとして、
はい、さらっと、うん、はい、
はい、どうぞっていう感じのスラッシャー
で入ってできたけど、おおみたいな、
うん、それもあかんよっていう人は ね、
そうね、
これもちょっと強めなので、
そうね、
あの
だからポイントだけど、
そうですね、
描写は容赦なくやってるから、
うん、だからの、ね、驚かせてダメっていう人は全然いけるタイプの映画です、
ね、うんうん、これ今思ったんですけど、あの数値化したら面白いなと思って今、
あ、そうね、辛さみたいな感じでね、
そう、あ、これ今これから使えるんじゃない、そうそう、
だからなんかホラーダメって人を具体的に聞くと、うん、ホラーの何がダメかって結構人によって違うんですよ ね、 すね、
でどれが好きかも違います、
そうそうそうそう、
だからこれだったらショッカー 1,2 ぐらいでみたいな、
そうそうそうそうそうそう、
あとなんだっけ、そうそうそういうスリラー3ぐらいでみたいな、なんかできそうね、うん、
そうできそうですね、特にねタンタンとかが本当にそのホラーダメっていうタイプなので、
はいはいはい、
でも聞くとあのゴアとか別に全く大丈夫なのでね、スラッシャー的な表現は他の映画でも全然出てくるの、はいはい、全然 OK なので、
まあなんならアクション映画とかもそこは入ってきます
からね、入ってきますからね、
うんうん、
なのでね、
うん、
そこは全然楽しく見るとか、
うん、
なんかそういうの気になったんでジャンルこう区分できたらいいなっていう風に毎回思ってたので、
はいはい、
そんな感じで今言ってみましたけども、
そうですね、
まあ、アリアスはかなり異質なタイプの人
だと思います、うん、だからあれだよね、うん、なんかしかもこれもあの見に行った時にあの周りの終わった後にいろいろわらわら話し出すやつで聞こえてきたけど、うん、全然怖くなかったよねみたいなことを言い出すような、
はいはいはいはい、
これホラーじゃなかったよねみたいなことを言い出すようなぐらいのやつでしたよね、
そうそうそう、
ある意味人によっては ね、
う
ん、そのショッカー部分とかが強いと思ってる人にとっては、
そうですね、そう、うわーうーげー、うん、をアトラクションとして楽しみに行ってる人は、
うんうん、
相当違う、
うん、
そういう驚かせ方
は絶対してこない、片少しだねぐらい言ってる人がいましたよ、なんか終わった後に、
うん、やっぱ家帰ってね、
うん、
じわじわなんか見ちゃったなこれっていう引きずるタイプの、
うん、そうですね、なんかさっき小田さんが言ったそのジャンルの中のスリラー、
うん、
もうなんか2種類ぐらいあるかなって思ってて、はい、その何か起こるかもしれないみたいな怖い事件がにまつわるそういう事件とかの緊張感から来る怖さと、
うんうん、
直接こう精神的に来る、
あ、なるほどね、
スリラーと2種類あるかなと思ってて、
確かにあるかも、
うん、こっちは 校舎ですよね。
精神的ですね、
うん、ですね、うん、
神経に来るみたいな。
そうだね、
うん、なのでなんかその意味がわからないというか、あんまり捉えてなかったら、うん、強く受け止めてなかったら怖くないっていう風に思うのかなっていう感じはありますね。さらっと流しちゃってたらとか、あとはそのさっき結構ゴア描写多いっていう話もしてたと思うんですけど、うん、私結構グロいのダメなんですけど。
あ、そういえばそうだよね。
そうですね、うん、ダメなんですけど、アリアスター監督って結構意識してるのか無意識的なのか分かんないんですけど、うん、あんま直接的に見せない描写が多いのと、
直接的っていうのはその瞬間を
瞬間の話かな、
見せないとか、
うん、ある意味では直接的にめっちゃ見せる人ではあるから、
まあ、そうなんですけど、なんかその、ね、しっかり見せるときは作り物っぽく見せるっていうの結構あって、
う
ん、あ、
それそうだね、そう受け取れたらねあれだけど、うん、
なので結構比較的見やすい私的にはなんですけど、っていうのがあって、うん、であとその、まあ、前作のヘレディタリーもそうなんですけど、うん、今作もそうなんですけど、実際に怖い出来事が起こる前とかにちょっと何か予感させる描写っていうのを言えるタイプなので、うんうん、本当にどうしても無理ってなったらこうちょっと
目をつむったりとか
目をつむったりとか準備ができるっていう感じなので比較的入りやすかったなっていう気はしますね。で、ね、あと結構一般層にが見に行こうってなったのって、まあ、ホラーっていうのが一定層好きな人はそんなにその有名どころじゃなくても見に行こうっていう人がいるっていうのもそうですし、うん、あとミッドサマーのポスターとかの雰囲気から結構、うん、見た目が良さそうだなみたいなそういうのってあると思うんですよね。
詐欺だけどねそれ
なんかちょっと華やかな感じでなんか、
まあ、そうだから映像的に見やすそうだけどやばい映画らしいよっていうのは、うん、結構日本ではね流行ったりしがちかなみたいな、うん、いいか悪いか別としてね、うんうん、
でなんかあの衣装とかもお祭り独特の刺繍のある服とかっていうのとかも、
はいはい
はい、まあなんかすごく一気に世界観が変わったなっていうイメージにつながるあれだと思うので、
うん、あ、じゃあ割と的にはこうおしゃれ的なポイントで見ても選びそうなタイプの映画ってことですか？そういうことじゃない？
ポスター的には選びそうですね。
あ、
う
ん、顔すごい表情してるけど、
でもこれアリアスターやばいなって思いながらあれですけど、
なるほどね、
うんうん、でもまあ、実際にその美術的な部分で言えば建物だとかいろんなところでもちょっと不穏な要素も入っていながらもすごく作り込んであって見応えはある、
うんうん、
基本的にはね、
うん、
こう田舎の雰囲気ある村っていうことで、
ね、
あの不穏には作ってないからね、
う
ん、あの配置とかであれって思うけどって一個一個に対してはね、
そうなんだよね、
そう、それがまた違う意味で悪意かなみたいな、
うん、なんかこう新しい文化の中に入っていってるんだなっていう感じ、うんうん、っていうその新鮮さみたいなのは味わせてくれそうだなみたいな感じはある作品だなって、
う
ん
う
ん、
そうね、
うん、
僕あのアリアスター監督が、まあ、ヘリテリとあの一緒に思うのは不穏不気味、
うん、
旋律、
うん、
三部構成で三部というかねあの全部同居してる感じだなっていう
その三要素の作家かなという
そうそうそうそう、うん、もうほんと不穏不気味旋律でできてる人だなって
だからショッカーにはいかないんだなってい
かないですね不穏と不気味だけで感じさせ続ける、ね、
だから予感の監督でもあるし
っていうそうだね、うん、予感ですね、
うん、
だからそれがよく言われてるどっちの作品にも言われてるけど、うん、最初から全ては決まっていたんだよっていう、
ね、
ことにもつながるっていうだから作家性としては自分の作家性をすごく一貫してめちゃくちゃ的確にあの最高潮に出せる監督なんだなとは思いますね
そうすごいな、
うん、
なんだ猫かもしないんだよ要はそのあなんだ猫わかんないよねそれ
分かる人には分かるけど
ヒッチコックがねよくやってたね、うん、こうショッカーっていうのをねあのすごい効果的にするにはサスペンスを両立したいと、
うん、
そういう時にすごい不穏な状態をずっと作りながら一回外すと、
うん、
何か出そうだな何か出そうかクローゼットあげますバタッ何もないなんだないんだ閉めたらいるとかさ、
うんうんうん、
そういう風に一回外してから落とすと、うん、サスペンスとショッカーが両立できるっていうのを発明した人なんですよね、うんうん、
だから心の防御をへあの下げた時そうそうそう瞬間に最大攻撃を与えるっていう
あ嫌ですね
ただやってこないですよそれをなんだ猫かふりをしてこないので、
はいはいはい、
その不気味不穏だけで何シークエンスも続くんですよ
そう、ね、
ずっと
この剣の不気味回収せず、うん、まだ行くっていう
だからひょっとしたらそういう手法というのは、うん、まあこう分かりやすくできているので そういうものを使わないことがなんだかエレガントというか気品というか何かそういう拡張高さみたいなもので感じさせる何かを持っちゃってるっていうのがちょっと怖いよねって、それを見やすいと思わせてしまっているかもみたいなのが怖いよねっていうことで、
ね、エンタメ的な記号を使わない、
そうそうそうそうそう、
そこがねあれですね、僕は
あ
はいはい、
まあ、何も言ってないけどね、
まあ、今言うそこはなんか上から見下ろしがってっていう、
まあ、そう、まあ、そういう、そういう視点にも感じるというか、
だからまあいわゆる芸術肌な人です
ね、そう、まあそうだね、だからそこがいわゆるアート系にも通じるとも言われているようなところですよね、
多分そういう意識で作ってますね、
そうそうそう、だから なんだかそういうような拡張さとか、バラカンが言ったような上から視点とかで見ているなとか、はい、うん、はなんだかキューブリックとかにも意外と近いんじゃないかっていう感覚がするっていう感じがしますね、だから不思議とこの2作だけでも巨匠感が出ているみたいな、
僕は結構そういう人が好きかもしれないですね、
あ、なるほどね、
あの時期によって両極端なんですけど、僕は、
あ、はいはい、
やっぱ作品で作る以上、はいはいはい、これはあの要は残る作品にしなきゃ意味がないって最初は思ってたんですよ、うんうん、作る時とかね、
うん、
だからそれってまあ芸術的な方向にやっぱ向きがちですよね、
はいはいはい、
でだんだんだんだんそれ繰り返していくと、はいはい、消費されることっていうこともすごくないっていう価値観にちょっと変わってきて、はいはいはい、だから消費されるただの娯楽作品とかってすごくないみたいな時期も経て、
うん
う
ん、
俺もう一回戻ってきてるんですよこれで、はいはい、 はい、いややっぱりアート系の良くないみたいな、はいはいはいはい、残る作品作った方が絶対いいよねみたいな、うんうん、これちょっと行き来ずっとしてるんですけど、うん、ちょうどその行き来してる最中に今アリアスターさん僕の中でこう
来て
ますっていう、
なるほどね、
いらっしゃいましたと思う、同い年なんですよね、しかもね、アラさんね、困ったことにね、
あ、困るじゃない
です
か、
そうなんだ、そうなんですよ、アリアスター世代なんですよね、
アリアスター世代
そうだな、
くくられたくない、
くくられたくないそうだね、アリアスター別に受け入れてないのにね、
はい、
うん、という感じですね、
まあだからそんな感じでね、
はい、キューブリック感ありますよね、
はい、
はいはい、
だからそういう意味でもなんか意外と見れる人は多そうかなと思うので、ホラーっていうところで抵抗を持ってどうしようと思ってたら、うん、ちょっと見てみるっていうのはありなのかなと思いますかね、はい、あの今あの、ね、ライトなところの締めにしようと、う
ん、そうですね、
そうね、
ただ、うん、私は一人で見に行って本当に良かったなって思いますね、
そうですね、そうですね、
確かに一緒に見に行く人は考えた方がいいよね、
でもどう考えるかがこう、うん、あるじゃないですか、
だしやっぱこれ例えばまあいろんな人がいると思うけど、見終わった後で自分の中でどう受け取ってとかどう整理するかっていうか必要なタイプかなとは思うので、
そう、ね、
やっぱりちょっとね、人と話すにしても一回、うん、一回ちょっと自分の中で
そうだ、ね、
あのいろいろしてからの方がいいかなっていう、
ちょっとあの僕らの会話をちょっと参考にした方がいいかもね、あ、こんな感じになるかもなというっていう予行練習
ほうほうほう
思っていただければ、
はいはい、
違うのかな、
分かんないですけど、はい、
分からないけどね、まあ、僕らもとんでもないことになるかもしれないじゃないですか、さあということで、皆さんからいただいたメールをね紹介させていただいて、
は
い、
ネタバレありでね、
ネタバレありになっていこうと思います、はい、あ、そうですね、このメールがもうネタバレありでございます、はいはい、ということでよろしくお願いします。おー、ラジオネームピカチュウのパパさんからいただきました。
わー、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
お疲れ様でした。
ドイラジの皆さん、ドイラジぶりです。
あ、ドイラジぶりです。
ドイラジぶりと言われればそうですね、
はいはい、
確かにドイラジぶりではあります、
はい、
いやね、あの受験してたってことですからね、はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ミッドサマー見てきました。久しぶりの投稿がこんなメールになってしまうのは残念ですが、がっかり度合いがやばかったです。
お
ー、アリアスター監督の前作ヘレディタリーとほぼ同じ話を不穏な音楽をかぶせただけで無駄に長いスローモーション演出で引き伸ばしている感が強く、ミッドサマーがデビュー作、次がヘレディタリーなら納得できるのになと思いました。まあ、企画の順番はこうですもんね、うん、実際。
あ、そうなんですか、
うん、マピルマが続く白夜の中でホラーをやるというセッティングに特に工夫も見られないためグロいだけで怖くはないし、村を訪れた大学生たちのドラマもあまりにも希薄なので人間ドラマも楽しめず、割と本気で良さが分からない一本でした。ここまで映画のテンポ感に乗れない時の苦痛さはニコラス・ウェンディング・レフンのレオン・デーモンの時を連想しました。村の奇妙な風習の面白さや結末を知ってから理解できた伏線など細部の面白さは相変わらずでしたので、もうちょっと頑張ってほしかったです。ただ今までのクズ役キャリアをメタ化するような過去最高のクズっぷりを見せるウィル・ポルターは最高でしたということですね。お、そしてこちらもラジオネーム福山さん、お久しぶりです。こんにちは。
こんにちは。
じゃあ
お疲れ様です。
お疲れ様です。白夜の村、異質すぎる共同体、終始漂うあのマガマガしい雰囲気とか最高でした。 ただ最後に特大のどんでん返しや種明かしなどを期待していたせいか終わりがすごく残念。これまでの展開には見合わないイラストに感じられました。おお、そのためモヤモヤが残って終わってしまいました。オーバーオールの女性コニー、それとウィル・ポルター演じるマークの2人が今作のベストキャラです。ラジオネームザックリスライダーさんからいただきました。アリアスター武士炸裂かと思いきや若干のカルトオマージュオチに終わってしまったかなという印象が強い。ヘレディタリーとは違って恋愛映画と打ち立てたがゆえに、あ、そうなんだ。微妙な感情のシーソーゲームが終始あって、まあでも結局抗えないよねと落ち着いて腑に落ちちゃうところが前作のクライマックスよりも圧倒的に弱い。ただテーマ的には着実にこちらも継承を行っていて、あたかもハッピーエンドで終わったかのような嫌さを前面に醸し出している。しかし個人的にはどうしても完成度好みともにヘレディタリーに軍配が上がってしまった。そしてメンバーからチャムレイ、いただきました。いやー何それと思う何とも言い難いシーンが後半に畳みかけてくるのである意味で見応えがありました。クライマックスには何か熱量を感じる勢いさえありました。今回の音楽が不穏の中におとぎ話が始まるみたいな軽やかさというか、うんうん、安らぎさがあり、それと R 指定描写との高低差も凄まじいなと思いました。この作品全体がドラッグにひたひたにつけ込まれているような感覚なのに対し、主人公たちの恋愛絡みの会話はやけに現実味があり、いい切れ味で面白かったです。監督の失恋経験が関係しているみたいですよね。ストーリーを一切合切無視すれば、私はあの村の世界観はとても好みでした。北欧カラーを基調とした淡く柔らかい雰囲気が良かったです。あと公式サイトのデザインも素敵でした。ということで、うん、皆さんからメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ことでね、うん、ああそうね、確かにあのスウェーデンの世界観は幸せのパンの世界観北海道と近いかも、
まあ、まあまあね。
なんかでもあのチャムリーさんが公式サイトの話ちょっとされてますけど、
うん、見たことない。
公式サイトに、う
ん、
あの
いろいろ載ってんでした
っけ。2回目見ると楽しくなるような、うん、こういうとこにこういうのがあったよっていうのを載せてるらしいんですよね。だからちょっとあの鑑賞後にお読みくださいみたいな注意書き入ってるんですけど、見るとまたちょっと感覚が変わるかもしれないですね。
ただ一つ言いたいのは2度目見たくはないですよ僕は。
あ、なんか今度ね、うん、ぼかしなしの26分長いディレクターズカットがね、あのちゃんとあの上映されるようになるということで、どうですか。
へ、うん、そうなんですね、
はい、うん、最初なんかね1回だけみたいな感じだったんだけど、
う
ん、
どこをカットしてんだろうね、
わかんないね。
あ、でもそんなにアリアスタ自身も公開版の方がいいかもしれないみたいなこと言ってます
けど、うんうん、そうなんだ、
うんらしいですね。うん、あれですね、皆さんヘレディタリーとやっぱ比べがちですね。
まあそりゃそうなっちゃうよね、これしかないもんね、まあ、比較材料はね、うん、
ピカチュウのパパさんがおっしゃってますけど、うん、やっぱり前作とほぼ同じ話をっていうところは結構うなずけるなと思っていて、うん、まあなんかクローズアップしてるところとかまたちょっとプラス要素とかもあるとは思うんですけど、うん、まあ基本的に弱ってる人に何かを信じてしまうとみたいな話だとか、うん、ちょっとこうそういう部分なのかななんて私は思ってましたね。
あとなんかよく言われてるよね、今回のなんだミッドサマーの最初の20分が2時間続くのがヘレディタリーで、ヘレディタリーの後半10何分が2時間ぐらい続くのがあのミッドサマーだみたいなことも言われたりしてるよね、なんだか。
あ、なるほど、
うん、構成じゃないけど、
そうですね、なんか感覚的にどっちのが好きかっていうのはそのそこのパーツ的にどっちのが好みかによって、
う
ん、
どっちの長さが好きかっていうのがね、う
ん、ありますよね、うん、私はヘレディタリー側の方が結構緊張感が強くて好きでしたね。
まあそうですね、僕はまあ別に全然好きではないかな、うん、ヘレディタリーは、ね、ベストの方にも入れたんでね、うわ、うん、これは新しいって感じで、うんうんうん、正直好きかなっていうのよくわからないんで
それはそう、
ヘレディタリーに対しても、
まあまあそうです
ね、なんかランキング
入れたけれども
ランキングしたなっていう気はするんですけど、すごいなっていう関心が上回ってるところが多くて、うん、やっぱこの作品も、うん、やっぱちょっと圧倒的にすごい点っていうのが白夜っていうとこですね、
うんうんうん、
要はホラー映画で、まあ、必須と言っていい暗闇という部分に頼らないでお話を一本取り切るっていうのは、例えばトリックとかのね、ああいう村物とかだったり金田一耕助のとか、うんうんうん、ああいうタイプのね 探偵でミステリーやってとかだったらいや分かるんですけどね、あのそういうポジションの人間がいない話で話持たせるってことがそもそも
あ
めっちゃ難しいじゃん、
はいはいはい、
作り的にって暗くなんないのもだって後からやろうって人絶対出てこないしもうこれは大発明ってことでいいんじゃないかなって俺は思っちゃいましたね、
うん、
ピカチュウのパパさんが言ってネオンデーモンは確かに見ました、はい、見てます、あのは確かに かなり似てる気がしますね。
あ、そうなんですね。
ストーリーがとかではなく、
いや、うんとね、あ、ストーリーも似てるっちゃ似てるし、
あ、そうなん
だ。構造としては似てる。エル・ファニングがその芸能界に入って、うん、ウィド様のフロレンス・ピューみたいになんか祭り上げられてっちゃった挙句ぶっ壊れるみたいな話なんですけど、
うん、
周りの狂ってる感じとかは結構みんな平然と狂ってる感じが結構似てるかなっていう気がしますね、う
ん、あ、なるほどね、うん、記載に紛れ込んじゃったみたいなところが、
は
い、
そうマゲさんは
だからある種のそういうね限定的な、はい、
うん、
村とかそういう人が多分限定的な業界的なところとか、うん、そういうものの中でその中でだけで出来上がる何かがあって、うん、文化とかが、
うん、
それが平然とあるところに何もしない人が入っちゃうみたいな、
そう
で祭り上げられちゃうみたいな、
そこにそう染まってないがゆえに祭り上げられてしまうみたいなところは結構似てるかもしれないなっていう、う
ん、確かにレフのは見てないんで分かんないんですけど、うん、まあ、僕このミッドサマーのすごいなっていうところの一つは、だいたいこういうのってねグリーンインフェルノとかさ食人族とかでもそうだけど、異文化っていうものに入り込んじゃって悲劇みたいなタイプの構造ではあるんだけど、
そうだね、ちょっと上から目線でそういう民族的なところに行ってっていうのは一緒だから、だからダニー以外が主人公だとそういう映画なんよね。
そうですね、はい、
グリーンフェルノとかね、
そう、うん、なので今回ダニーが主人公に置かれてる、
うん、
プラスやっぱりこの不穏と不気味のね、この長尺で引っ張っていく作りっていう、やっぱりこれが効いてるんですけど、なんていうか奇才なのはどっちなのっていう気になってくるんですよ。やっぱり俺らの現実社会の方がおかしいのかなっていう、俺は結構価値観がすんなり逆転していく感じがしたんですよね。ヘレディタリーだと唐突に感じたんです。最後にね、あの新興宗教になってバーッ出てきて、こういうジャンルみたいな感じがしたんですけど、今回はそれが全面さ、もう最初からですよ、
うんうんうん、
もうスウェーデン行った瞬間から始まってるので、うん、あれおかしいのって俺らの方かなっていう、
そういう点でいくと、うん、ヘレディタリーと同じような感じがあるという話だけども、うん、ピカチュウのパパさんは、逆ならミッドサマーがデビューで、
うん、
ヘレディタリーが2作目ならなんか納得できるなっていう話で書かれてたんですけど、うん、そういう点で見るといやヘレディタリーがやっぱり1本目で、
うん、
ああいうことはもうやってもしょうがないから、そしたら後半のものをもっとちゃんと描く日本に面にした方が、広がりがあるよねっていう感じはするので、
うん、
俺個人的にはこの1本目2本目の流れがいいんじゃないかとは思いましたね、
うんうん、私その小田さんが、うん、そのこっちの世界の方がっていう風な、うん、が正しいのかわからないなみたいな話と、うん、あとなんか結構そのネットとかでもいろんな人が感想ですごく癒しの映画だったみたいな、ある意味癒しの映画だったみたいな意見って結構聞いてたんですよね、はいはい、最後のダニーの表情を見てなんかそのなんだろう、彼女はまあずっと共感を求めてた部分があって、うん、だからそこで救われたんだみたいな見方、うん、あれってすごくその監督がそういう形で、まあ、これも悪じゃないし彼女にとってはこれがすごくいい終わりだったっていう風な形で見せてるっていうのが私一番怖いなと思っていて、それを見てそう感じさせられちゃうことが怖いなって思っていて、一番怖いのはそこだと思ってるんですね。でなんかその体感型というか、普通であればその序盤の彼女の表情がそれがなかったら、いきなりその弱ってるところに旅行に連れて行かれて、でそれでなんかその要は生贄のように連れて行かれてっていう状況で、周りと遮断されて文化を入れ込まれて逃げ場がない状況にされて、そこに染め上げるっていうすごい恐ろしい状況なのに、それをあの癒しだと捉えるっていうのは結構現実世界でいう、まあ、なんかそういう弱ってる人を狙うような宗教だとかそういうものに近しいよなっていう風に思うわけですよ。だからめちゃくちゃ怖いこの作品って思ったのはそこなんですね。
確かにそのそれ
は視点で立つと、だからそれってやっぱそこはなんかそのさっき小田さんがね、うん、あの価値の転換的な話だけど、うん、でも それは今の現世の価値だからそう見えるかとも言えるということだし、あとあれだね、癒しっていうのはもうもはやこの映画ダニー視点だけで見るとダニーのセラピーだからねっていう、それはもう癒しになるっていう、
要はあの現実世界で僕らが家族とか近しい人を失った時ってそれに対する理由ってないんですよ基本的に。でそれを納得させることっていうのも現実の社会ではできないんですよね。で例えば配偶者が亡くなってしまった、これに意味があるんだなんて思うことはできないですよね、うんうんうん、ただミッドサマーのスウェーデンの価値観だったら人の死に意味が持たせられるっていう世界観でずっと伝統が続いてると、
うんうん、
で俺人間って確かにそういう社会で生きてる方が全然健全なんじゃないかなって思わせられるって感じがありました、
ね、思わせられる、ね、
思わせられるっていうの、まあ今の方が、うん、例えば意味もなく自殺で死んじゃったりとか戦争に行かせられたりとか、これって現実の世界で俺らが起きてること、うん、これの方がどっちかというと全然おかしなことで、
だから理不尽、
理不尽、要は人の死に何の意味もないし、うん、人の命に何の価値もない、うん、人の命に価値がないっていう見方が俺はかなり異常だなと思ってて、うん、それに対してあの人間の命にはめちゃめちゃ価値があるんだ、だからこういう伝統が続いてるんだっていう提示の仕方、
うんうんうん、
これは俺かなり救いだなと思った、うんうん、でこれは多分アリアスター監督自身のね、うん、その弟さんでしたっけが亡くなってるからっていうのが多分あるんでしょうけど、要はそれに対する正解って誰も出してくれないし、それを自分自身でセラピーするためにこういう作品が生まれるってのはよくわかるし、俺はそれに全然共感できるなって思いましたね、
うんうん、
好きでも嫌いってもないけど
ないけどねあとその難しいのは人によって何が救いになるかがわからないので、例えば違う意味で悪い宗教とかに救われる人もいたりするなという、うん、個人レベルで見ると
正直そうなんですよ。だから例えばね、まあ邪宗とか邪教みたいのに友達が、う
ん、あといろんな新興宗教ね、
その新興宗教引っかかっちゃいました、うん、それを助けてあげようとするときに、助けてあげることがその子にとっても幸せなのか、あるいは助けたいというあなたのエゴだけなのっていう、そういうのって必ず生まれたりするじゃないです か、
うん、
だからこれは考えもんだなと思った時、俺はミッドサマーはこれは完結してる、要はこの信仰宗教、うん、わかんないけど宗教団体として見ても、うんうん、これで幸せなんだったら俺はほっといてくれって思っちゃうなって、
うん、
ただ向こうが侵略してくるから、
ね、そうなんだよね、
外側の人間を連れてくる、
うん、
そこがいやいやいや迷惑なんですよ、こっちのルールで生きてる人間を、うん、そっちのルールに急に入れてくるのは怖い、
うん、
これはね全宗教に関係あることですからね、
うん、そうですね、うん、
信者獲得のためにやってくることです
か、うん、僕最初カエルの解剖だって言ったじゃないですか、
言ってましたね、う
ん、あのなんか今小田さんの話もかなり通じるかなと思って、はい、何がカエルの解剖かっていうと、うん、カエルの解剖してて、うん、あちょっとここを引っ張ると、あ右手上がりましたね、
うん、
ここを押すとゲロっていましたね、うん、っていう感覚なんですよね。だから、うん、その人間がこう映像を見て不安になるとか、
あの
こういう風にすれば怖いと思うとか、うん、不安になるっていう、うん、アリアスター天才すぎて、うん、そこのこう映像で人間に及ぼす生理みたいなのを使って、うん、さっきみたいなある意味癒しとも取れるようなことを見せつけてくるのが、
うん、
あの本当に恐ろしいなと思って、
うん、癒しまではさすがにいかないもんね、
うん、
まあ、でも、まあ、
だから人のそれぞれの今までの経験などによるんだと思うけど、う
ん、なんかその実際に本人が癒しっていうわけじゃなくても、あの映画体験としてあのままなんかあの、うん、ダニーも悲惨な終わりになるよりは彼女が笑顔で終わってちょっとはなんか気が楽になるじゃないけ ど、うん、その見ててもなんかどん底に落とされるでもなくて、まあそうね、こうちょっとふわっとした、うん、よくわかんないなみたいな気持ちに抑えてるっていうのは多分そういう効果も生んでて、
うん、
多分ずっとずっとその緊迫した状況を味わわされてて、うん、やっとあそこで笑顔になることでなんかもう不安から私たち解き放たれてるって状況になるじゃないですか、うん、それが多分そういう錯覚を余計生むんだろうなと思って、うん、
まあでもそれは肯定してあげていい気がするけどね、
うん、あと例えば今回は意外とほらダニーが植えられる話でもなかったかなと、
うん、
あそこの、ね、要はなぜそれが分かるかというと、一番最初のショッキングな、うん、あの70歳過ぎた2人が飛び降りで命を絶たされる、うん、まあ、自分で絶つ行為の時に、うん、ダニーだけは真顔なんですね、普通のこととして見ていると、
あ
こういうあなんだみたいな、
そういうルール、
ね、今までなんかいろいろなんか周りはねうわーなんてことだって言ってるけど、一人だけおーみたいなで見ていると、
うん、
もうあそこでねあ ダニーは要は合ってない合ってないか分かんないけど、例えば要はさっき言ったいわゆる現実社会とか現代的な社会の感性と合わない人だったからのいろいろうずくまいっていたものというものを切り離された時に、あ、私はこっち側なんだじゃないけど無意識にそういうところが出てたなというところがあったので、実は最初からダニーはそういう人だったのかもと、フォルガノにっていう感じも出ているという感じでしたね。うん、
それでいいよね。
そうそうそうそう、だからそこがね、うん、うん、
毎回ね宗教と僕らとか切り離してさやっぱり考えるじゃないですか、うん、で現実社会に根を張って生きていたい人からしたら、うん、常に拒絶したいのものではあるんだけど、うん、やっぱり本当にそういう時に見舞われて全く救いがない、でもこういう価値観でいればそれは救いになるでしょっていう提示をされた時に、うん、それを受け入れられる自分になると私の不安とか悩み全部解消されるわってなる人って、うん、多分現実世界の宗教に頼る人の、うんうん、あの心理に近いんだと思う
の
ね、うん、
だから何かのその人だけの心理が出会ったのかもしれないね、うん、あ、そうそうそう、瞬間に、
うん、多分だから宗教体験とかそういうことなんじゃないのかなって、うんうん、でそれが存在することはいいし、だって僕ら現実世界で理屈とか論理とかでその人を救ってあげるってことはやっぱどうしてもできないから、うん、理不尽なことに見舞われてもう心がどうしようもなくなってる人を助ける手段、どうしようもないものに救いの手を差し伸べるってやっぱりそういうちょっと超現実的なものだったりすると思うので、やっぱりそれはあっていいので僕はやっぱどっちもありかなって感じ。
なんかその宗教っていうものの存在自体はその必要だなと思うんですよ、そういう人の心の拠り所になったりとかっていう意味で、うん、ただ今回のって単に単一にダニーのことだけに着眼して見ていいもの問題かっていう話なんですよ、でもないね、うん、巻き込まれてるよね、結局彼女が入ったことで、うん、彼女がいるそのホルガっていう村のあの団体、うん、集団が結局これからも続ける何かっていうことが想起されるわけなので、うんうん、あれは不穏な終わりでしか個人的にはないですね。
まあ、だから多分9人とかね、まあ、毎回現実捧げるとか言ってるじゃないですか、うん、多分ねあれで、まあ、珍しいのかな分かんないけどダニーみたいなタイプの人も見つかればいいってことですよね、要は向こうからしたらホルガからしたら。
そうね、だからなんか思うのはいいか悪いかはやっぱり結局今の自分の生きてるところの価値観判断で見ちゃうからってところあるけど、うん、そういうところを一回落としていくと小田さんが言ったようにあれはありだというところもあるんだけど、うん、あれが続くこと自体はあれそしたらいいとは思うんだけど、うん、何がいいかっていうとやっぱり関係ない外部の人も
そ,、ね、
そういうものが時、うん、入れ込んじゃってっていうところがあるのが今回ミソかなとは思うかな。うん、ダニーはたまたま会っただけであってっていう、その感性というかねっていうのはあるかな、うん、
ただ、ま
あ、
団体とか組織っていうものは、うん、必ずこの過程を経るんですよ。例えば映画好きが集まりました、映画見る人を増やしたいなってなったら一緒に映画見に行こうよとかね、うんうんうん、こういう映画あったよって勧めるとか、うん、こういう勧誘的なあるんですよね、フェーズが、うん、組織が維持されていく上で、あるいは拡大していく上で、うん、必要な過程ではあるなと、うん、思うので、倫理観はちょっと今度外視してますよ、人殺すのどうなのとか、うんうんうん、それはちょっと今度外視してますけど、これ別にあんまり普通のことと俺は変わらないと思ってて、うんうん、他に俺が全く興味のない野球行こうよとかさ、テーマパークとか連れてってね、全然それを楽しめない人とかを連れてってね、うんうんうん、面白いでしょとか言うのとあんまり俺は構造的には変わらない、これは命の駆け引きになっちゃうだけであって、うんうん、なんかそういうことって常に潜んでることだから、うん、そっち側で生きてる人とこっち側で生きてる自分みたいな線引きがただあるだけなので、うん、それをまたぐまたがないの話かなっていう、
あと思うのが、うん、今回のホルガ村については多くのことがいろいろ隠されてますよね、
うんうん、
っていうのはなんかそのもちろんあの村の中でその考え方だとか習わしをそうやって生活をしててよしとしている部分と、あと隠されてるから知らないよって部分が絶対あるなと思っていて、うん、その知らないよって部分がどういうことなのっていうところで、そこを伏せた状況で人を呼ぶっていう状況の怖さというか、そもそもあの90年に一度この祭典がありますよっていう話になってますけど、ペレでしたっけ、連れてきた青年、彼の親両親は2人とも燃やされて死んだって話がありましたよね、これってどういうことっていうところの話とかあります
ね。あ、90年だったのにみたいな、
本当に90年なのかっていうところとか、
そうね、そういうの意外とあるんだよね、
結構いろんな嘘が 潜んでそうだなっていうところ、うん、
確かに確かに
があるなと思っていて、変な経典みたいな本もいっぱいありましたけど、うん、あの辺とこもどうやって受け継がれてるのかとか、うん、結構いろいろ明かされてないところとか怪しさとかをはらんでいて、明かされてない、普通の一般の村人は知らないで騙されてるんじゃないかとか、
うん、
でダニーもあそこで今本当にその集団の考えをいいとしている周りの人たちに囲まれてるから実際にいいと思って来てるかもしれないけど、うん、事実もっと知ってったらわからないよねっていうことだとか、
うん、
結構これは不安要素が多いよなってすごい思いますね。ああ、それ
はだからそれはどうしてもね、やっぱ現実世界目線から見ることになってしまう、はいはい、要はマインドコントロールされてる、はい、でそれがね嘘で塗り固められてるだけのルールで、結局ここにいる人たちも本当に全て分かってるわけじゃない、騙されてる側のね、搾取されてる側の人間なんじゃないのというね、これ見方はだ、まあ、大体のものにできるとは思うんですけど、
うんうん、
まあ、それも両面あるっていうか
、うんうん、
まあ、実際の僕らのいる宗教団体の人たちがそうなのかって色眼鏡で見ることは、俺はそれはなんか良くなさそうだしっていう気になっちゃうから、う
ん、あとなんか今回のホルガ村はそういう意味でいくと、あんまりそういう中心だから教祖とか、
うん、
意外と大きく神、この神とかがないから、
うん、
逆にそういうとこは薄いんだよね、マリピが言ってるようなことがきっと。
マジ伝統の
みでいってるっていう。そうだから、だからみんなで受け継いでる感が実はちょっと強く見えるというのはあるというか、
うん、
やっぱり大体そういうのって上層部とか教祖あれしたとかよくある話だけどもがやっているとか、まあ、それこそオウム的な話にもこういうのって実はつながったりするんですけど、オウムの人たちだって最初はね、まあ、いろんな入り方あると思うけど、救われるとかあれして行ったりとかしてるわけだからね、うん、とかもありつつ、
まあ、
だから
でもこれは根深いよ。
そう、根深いは根深いんですよね。
だってもう俺からしたらさ、うん、新年またいでみんななんかお参り神社とか行ってんのとかそういうレベルの話になっちゃうから、それ騙されてないとかさ、
ね、何の意味があるのって、
なんで金払って、え、神道とか信仰してますとかさなったりするじゃない、
うん、
なんかそれはやっぱり度合いによるし、どれだけ日常に根付いてて見ないことにしてるかどうかとかそういう感じだと思うので、僕その見ないことにしてることが現実世界も相当ありますよぐらいな感じの、
まあそうだね、
うん、
多分ね、目つむっていろいろ見てないとか、あのないことにしてる世界とかが顕在化されてるような雰囲気も俺はあるのかなっていう、
うん、
特にだって俺ら仏教とかにも詳しくなければ、キリスト教とかね、うん、いっぱい出てくる映画見ても詳しくないし、
うん、
っていうのをそこまで勉強せずにね、今までいろいろなこと話したりとかしてるわけですから、
うん、
知ったら騙されてるんじゃないのかなみたいな目線になってくると結構結構まずいかなっていう気はね、
まあいろんなものにも
いろんな、そうそう、これってもうそれ全部に言えるなっていう、うん、
まあそれの度合いではある、
度合い、そうそうそうそう、
ある
か、今回はでも見えてる段階からちょっと嘘が結構あるよなっていうところで言ってますよ。
まあ、でも
いやだから要は
キリスト教とかだ、そう
そう、だから
神って復活したんっていうレベルから、うん、そんなわけないじゃんって、うん、普通に考えたらそうじゃん、
うん、だからあれでしょ、小田さん的には普通にいっぱいいろんなことも見えてるじゃんとかも思うみたいな、
そうそうそうそうそうそう、これは多分俺の中の日常に近い話だなっていう感じですかね、
う
ん
う
ん、
そうですね。ちょっと映画の話戻しましょうか、
はいはいはい、
なんかこの映画なんかがなんで怖いのかっていうと、
いいね、
僕がね、あの、うん、線引きしてないからだなと思って、
うん、線引き
してない、線引きがされない、さっき小田さんが線引きって言ったけど、うん、俺は線引きされてない映画だなと思ってて、
あ、こちら側、あちら側、
そうそうそう、うん、だからこの前見た怪怪怪怪物とか、
うん、
お前これもう渡ってるしょってな、こうポイントで線引いてきて、
うん、
とかあのハネケとかもそうだけど、
うん、
あのファニーゲームとかも、うん、今これすっごいひどいことしますよねみたいなことの、
うん、
そういう感じがしないところが一番怖いな。
それは観客側に対してってことですか？
いや、これは決めつけかもしれないけど、うんうん、そのアリアスター自身が、
うん、
そのもう線越えた側からこっちを見てて、うん、僕らからすると線を越えた側からこっちを見てて、しかも彼自身はそんなに線を意識してないみたいなところがちょっと怖いなと思って、
うんうんうん、その姿勢感というか、
うん、
それともこの記載だ、もうそうやって線引きしてることがおかしいってことかな。
そうそうそうそう、なんかあるものとしてこう差し出してきてる感じがちょっと怖いなと思ってて、その、うん、映画としてはそういう作りにはちょっと、うん、なってないかもしれないけど、彼自身としてはなんかそういうような雰囲気を感じなくもないかなっていう。
あなたのいる立場というのはどっちとかですらないよと。
そうそうそう、だからなんかカエルの顔を見てるような、なんかただ物理法則としてこういうことありますみたいなところを差し出されてるような感じがして、
そうそうそうそうそう、 その感覚が怖いと思う。
だから僕そういうの一番怖いんですよ。その
なるほど。
なんかこう本当に何かこう違う存在から見つめられてるような、うん、はい、村田沙耶香さんとかも僕そう思うんですけど
感じる。そう村田沙耶香は感じる。
だから本当に怖くて読めないし、だからアリアスタも本当に怖いです。
なるほど。
村田沙耶香とアリアスタ絶対友達になれるね、
うん、なれるね
本当になんかこう、はい、あの何か実験対象として見られている感じがして、すごい映画だと思うんですけど受け付けないのはそういうことです。
あ、なるほど、うん、まあ、受け付けない感じなんだね。
その関連で言うと、はい、村田沙耶香さんとこの前一緒に演劇作った、うん、はい、サンプルという劇団の松井秀さんも同じような感じがしますね。
どういうことですか？
そのやっぱりこう人間を実験対象として見てくるような、はい、おまけさんと一回見に行ったんですけど、うん、それもなんか新興宗教の話で、
そう結構ね、そのサンプルの村あの松井秀さんの作るサンプルの演劇は、うん、結構アリアスターっぽいんですよ。そうすんごくアリアスターっぽいかも。
なんかそのフリーセックスの教団みたいなのを作ってその中にいる人を描くみたいな演劇だったんですけど、それがなんかこう確かにちょっとアリアスター的なスーパーナチュラル的なところにつながっていってみたいな。
そうだからアリアスターのやつがもうちょっと日常にある感じ。
そうそうそうそう、
あのその辺でなんかそういう、まあ、そういうこと信仰宗教とかありそうだなみたいなとか、
うん、そうで終わった後あのアフタートークであのその松井さんと村田沙耶香のトークショーがあって、ああ本当になんかこうエイリアンに見つめられてる俺たちみたいな感じになっちゃってこうわっとなんですけど、アリアスターもそんな感じですね。
そうすごい
です
、
は
い、
しかもねなんだかねアリアスターさんのアーシャというかニコニコしてるじゃないですか、うん、松井様はニコニコしてますよね
へ
みたいなこういう共
通点。だからすごくあのニコニコして穏やかそうなのに生き物として絶対に相入れないみたいな思想を持っているというか、うん、その人間の生理を脅かすような映像を作る天才なわけじゃないですか、うん、怖いよね。
確かにね、
うん、なるほど。
怖いけど俺同時に信頼できるって気持ちにもなるっていうか、
ああだからそういう一般的にこう見えてない部分をちゃんと見せてくるみたいなところかな。
あ、そうそうそう、だからなんかあのこの辺に無自覚な人があの結局現実世界にいてもその宗教団体に属していてもどっちでも不幸になるタイプの人って、うんうんうん、それが見えてない人なんだと思うんですよ僕は、
うんうんうん、
っていう中では見えてるんだなっていう。
あ、はいはい、
うん、わかりますよ、うん、だからそれ信頼できるとか言ってると、うん、いつの間にか俺がまな板の上に乗せられてるみたいな感じが絶対あって
逆に言うとそれはさ そこまで言ってたらよ、そこまで言ったらさこたつはさ、いや、まあ、まな板の上に乗せられてもまあそういうもんですねってなってるかも、
ね、なってるかもしれないね。
今そういうことだよね、うん、
その時に俺が不幸を感じてなければ
それはね、まあ、そういうことだよね、
ハッピーですよ、ね、
そういうことにもなるっていうの
は、
う
ん、怖いな、怖いな、
はい、
はい、
あ、これ単純にね、あの映画としてここは俺今回怖かったかなっていうシーンがありました、はい、ありました、
はい、
そう、みんなどこが怖かったかなとか思ったんですけど、うん、あのミートパイが怖かったんですよね。
あ、何入ってか分かんねえなみたいな、
あれ何にも言及されてないけどあの肉ウィルポールダーですよね、
うん、
話の流れから言ったら、
うん、流れから
それがなければあのミートパイ作るくだり全くいらないですからね、
う
ん、とこ持ってだからただ単に俺が一人相撲で予感でやってるだけだかもしれないけど、もう あ入ってる、あ、うん、あこねてる、お、うん、ウィルポルターをこねている、
いやそうそう、だからね俺は
食っているみたいな、
あれなんですよこれね、こうほら巧妙にこう隠されてる感じとかさ、うん、あるっていうあの言ったけど俺、うん、隠してないっていうか、ただ説明してないだけ、
そう隠してないんだと思う、だから要は村人的には当たり前すぎるから、
そうそうそう、
これはこういうもんなんですよとは言わな い
しれっとやってるって
や
つ、
だからしれっと普通にやっている、
呼んだ理由を言わなかっただけで、うん、周りの人はえ言ってなかったんって
言 う,、ね、ね、
うぐらいだったし、そのミートパイ作る時だってわざわざ呼んでるんですよ、一緒に作りましょうって、
うんうんうん、そうそう、
ってことはそれって自分たちにあの隠したいことがある人の行動じゃないんですよね、
うんうん、
だから自然なことなんですよね、あの世界では。
そう
で俺そこで結構隠してないんだなっていう印象になってるん
だ、ね、価値観としてはね、だから別にそういうもの共有してるから、うん、だからそれこそグリーンインフェルノのあそこの村人は あの外から来た人が来たら、わーい肉が来たぞってみんなで焼肉っていうね、イエーイっていうのとかと、あとまた違う方向性の映画だし、また何とも言えないけど、ほらセレックバレーとかもね、もともと首狩り族の話、人たちをもともと台湾 の、 あの山の方の首狩り族的な人たちを、そうやって日本がね侵略して植民地化して、そういうことやめさせて、で要は文化を実は潰してるんだけど、そういうのが爆発して大虐殺が起こるみたいな、それ実際の事件とかあるから、はい、
そうね、
なんかそういうことも、もう、ね、いろんな映画、そういう映画もいろいろ見ていくとまたちょっと見方が変わるんだよね。
確かにね、
なんというか、
私あそこのミートパイのやつは、うん、あなたももうこっち側よっていうために引き入れてんだと思ってました。
これ食べたらもう、
もうあなたも作ってる共犯者よ、結果はだと思ってました。
俺なんか意図を感じなかったんですよね、そういう、
うん、
なんかただ作ろう、
ああの村人の、そうそうそう、映画としてはあいつですよみたいな、でだから要はそれでなんか同じものを食べるみたいなのがあるのかなみたいな、
私は引きずり込もう引きずり込もうにしか見えなかったですね。
あ、そうなんだ、うん、俺なんかね悪意が感じなかったんですよ、その村人たちから。
そうね、だからひょっとしたら、そうひょっとしたら河原くんが恐怖してるのはその悪意のなさかもしれないね。
そうそ
う、
うん、そう、それを作ってるアリアスターの悪意に心底を震えている。
そうそうそう、作り手側は意図があるから、
うん、まあそうね、だから、うん、要は自分の経験したトラウマとかも、もうお前らにっていう感じがあるよね、うん、ちょっとね、うんうん、だからそういう意味での悪意はあるかもしれないけど、まあ、あとまあ大事なことはね、あのどっちにしろ子を失っているか否かかなと。
そうですね、
っていうとこですね。要はだから僕はどっちに転んでもいいって言ってるのは、結局は
どっちを取るかだな、
そうそう、どっちを取るかっていう中で自分が死んでなきゃいいってことですね、
うん、
現実世界にいて自分が、もう自分が自分じゃない感覚になってるんだったら、まあそれは良くないし、ね、宗教団体にいてもうただ組織の一部になってるだけみたいな、もう人類補完計画の一つ、
そう、要はそう、 そうなんですよ、俺が思ったのは人類補完計画なんですよ、
うん、
一番小さいコミューンサイズの人類補完計画、
う
ん、
そうね、だから彼らが全員何も思考してないっていうね、
そう、だから一つの生命体となるっていう、うん、だからそうするとあの何が起こるかといったら全くそうですよね、
うん、
あのみんな一緒になれば悩まないから、そうそう、泣いたりとかも悔やんだりとか、
うん、
あのま、ネガティブなことが起きません、はい、一つの生命体となれば、なぜ悩むかというと他者がいるからです、そうですっていう、ね、
おぞましいですね、
で それには完全反対です、
そう、だからそういう点でいくと、うん、俺はやっぱりあのミドサマは乗れないなって人なんですねっていうことを自覚しました。
僕フローレンスピュー、ま、あの子を失ってない人間だと思ったので最後まで。
ああなるほどね、
うん、
お
自分を家族として受け入れてるところがあり、あ、ま
うん
うん、っていうところはあるんですけど、完全にここに溶け込みました
じゃない、
イエーイじゃないと思いますねっていう、うん、
だからニヤッとしてるみたいなこと、
うんうん、はいはい、はい、マリペ
なんかやっぱり私多分その悪意があると思ってる側なんですけど、なんでそう思うのかって、うん、結構もう村に来た段階からドラッグを盛るじゃないですか、うん、で彼女にハーブティーとかもあれ何が入ってるかわからなくて、
うん、
永遠にドラッグを盛り続けてるっていう可能性はあるなと思っていて、う
ん、あ、それはあるね、
でそれって悪意じゃないですか、自分たちの思うようにコントロールしてやろうじゃないんですか、
うん、いや、うん、ドラッグ自体はそういうものではないので、
それがイコール悪意かどうかは別
だ、別だし、それはおもてなしかもしれないし、例えばある種の宗教体験では、あ、それこそインド的なこととかだったらそういうものを利用するとかもあるから、うん、それイコールでやるのはそれこそ現実のなんとか社会から受けているイメージの側から見ちゃってるかもしれない、
なんかその錯乱させてコントロールしやすくしてみたいなことではない、
いや、だからあれはだから、んーと、いろんなことが言えるんだけど、そこで解放感とか自由を得るという体験にもつながったりするから、人によるとは思うけど、
でもなんかそのそこでもし彼女がその解放感だとかそういうのを心地よいっていう風に思わせるっていうこともマインドコントロールするにはすごく有益な方法じゃないですか、
なん
か彼女をコントロールするためにやってるような感じが
しなんか分かんないけど、そこがイコールマインドコントロールしやすいかどうかはなんかある種のなんかバイアスがある気はしますね、うん、あ、なんか勝手になんか世界中でルフされているっていう、
そうですね、まあ、うん、あとだからそのコントロールしやすくするイコール俺悪意ではないと思
ってるので、あ、なるほどね、あの、うん、いい仲間として接しようとする、
悪意っていうのは要は相手を落とし入れを騙そうとする行為が悪意であって、うん、あの仲間にしようとか、
でも最初あの段階でもし彼女があのポールダンス、うんうん、5月のメイクイン の、 あのダンスのところの、はい、あそこで残れなかったとしたら彼女どうなってたのかとかっていうところ、うん、
全然あり得る、
うん、あるよそれは、
でそしたら殺されてたのかなとかっていうところで、うん、そうそうそう、それ殺すのであれば利用してるだけですよね、
うん、だから
まあ、あそこで勝ち残ることイコール 生き残るじゃまたないからね。多分
あそこって
多分要は確立したコミュニティにしているから、うん、多分あそこに残るか残らないかだけなんだと思うんだよね。
ああなるほど、はいはいはい、
そうそうそう。で
出られないってことね。
そう出られはしないんだと思うんだなと思って、うん、で受け入れた時に、うん、あ残るんだったら多分残るんだと思う。だからみんながあのいろんな人が入ってきてるって言ってるから、うん、まあそれイコール90年に1回じゃないなってもまた出てくるから、
まあ、
また90年に1回はまた大きい9日間続けるっていうのが90年に1回なのかなと思うぐらいのレベルかなと思ったんだけど、
確かになんか
だって下司祭は毎年あるからっていう、はい そうね、そもそもの ね、うん、っていうのがあるので、うん、だけど入ったから絶対出れないから出ようとする人は、はい、もう殺しちゃ殺すというか、うん、死んでもらいます、死んで、なんかその代わり肉とか食べるんで、じゃあ死んでもらって私たちと一体化しましょうみたいな感じはするかな、
うん。そうだね。だそうするとそれやっぱ悪意じゃない
んですね。そうなんだよね。
なんか
難しい、
難しいけど、
なんかその例えばちょっとわからないのが、はい、要は連れてきた人である意味ほとんどの人を生贄としてるじゃないですか、
うん、
その後補充分はありましたけど、うん、なんかその辺とかどうなのかなと
か。あれは多分みんなが残れば、
うん、割とたまたま呼んで出した
の、たまたまだから今までの村人から選ばれるってこともある。
コルガの人たちからしたら自分の命を捧げるってことは喜びなので、
うん、そう。ほんで あそこ の共同生命体のバランスを保つっていう、
つまりその喜びですよねっていう価値観の人を連れてきたんだねっていう歓迎の仕方だと思ったんです、
う
ん、僕は。
で
それを説明してなかったのってあそこで糾弾されてたんです。ペレは、
うんうん、
ちょペレは悪じゃないですか、言ってないのに。
いや悪というかちょっと説明してないだけですね、うん、あの人
ただ単にちょっとこうぼやっとしてるかなっていうのと、
う
ん、
あ
となんか
あるいはいや彼その自分の連れてきた人たちが被害者になるとも思って
ないっていうか、うん、
それも全然要は逃げようとしたりとかしでかしたからですね、写真撮ってなんちゃらとか、うん、だからターゲットにされて、うん、結局選ばれちゃっただけであって、
うん、帰れないことは事前に言ってないですよね。
そうそう、それがそれが
それはもうそもそも村の人間にするっていうことが前提じゃないですか、う
ん、だからそれ前提だけど小田さんが言ってるのはそれは悪意から始まってないってこと言ってるんだね、
う
ん、
それは善意ですよ、どっちかというと、う
ん、あっち側からすれば、だからこっち側からしたら害を受けてるっていうことだから、うん、だけどそれは害を受けるってことであって悪意かどうかはまた別ってことで、
他人の善意が自分にとって害なのかどうかと別ですよ、悪意は。
そう、でそれってさ、その話だけ取るともう日々そんなことばっかだね。
あ、そうそうそうそう、だから それこそその宗教の人の勧誘とかっていうのは大体善意ですからね、
うん、
まあそれはそうですね。
そうそうそう、
うん、
その感覚にかなり近いと思いますよ。
そう、あと一緒に遊びに行こうも一緒だし。
あ、そうですよ、善意だと思ってますよ
とかね、
うん、ちょっともう一個いいですか、はい、最後生贄の人たちも癒されるじゃないですか、うん、その時に痛くないようにって言って村人の人たちはなんか口に薬みたいなの入れてもらうじゃないですか、うん、でもめちゃくちゃ苦しんで死ぬじゃないですか、うん、あの辺のってどう捉えてます？
どう捉える？
どう捉える？
まあ、死ぬのが苦しいんだろうなということですけど
そうは
痛くないよって言ってるじゃないですか。痛くはないよって、これを使ってれば痛くないよ、
うん、でもそうは言っても知らないからね。
さすがになんじゃないですか、
うん、っていうぐらいかな、
うん、まあ、普通に
現実世界の麻酔とかでも、なんかそれが結構上の方の人だけしか知らなくて、自分もそうやって命を捧げることが正しいというか誇りのあることだと思ってる人も騙されてるんだっていう描写かと思ってたんですね。私は
騙されてるわけじゃなくて、
騙されてるがない
ですね。言うても別に死も別に救じゃないですよみたいな感じかな。
死の瞬間が苦痛であるってこと、
うん、だからそのフォルガ村の共同生命体やでみたいな感じとは言っても、うんうん、死ぬ焼かれたら痛いよみたいな、そこを
だから外側の人たちが叫んだりなんなりってしてるのが、うん、要はそういう共感を演じてるんだろうなと僕は思ったんですよ、
うん、
中の人が苦しんでる人たちになったらその気持ちを感じるとか、うん、目の前で泣いてるフローレンス・ピューがいれば一緒に泣くとか、うんうん、多分そういう感覚なんじゃないのかなっていう。だから苦しいとかは別に当たり前で、苦しいからイコール喜びではないかというとそれもまた違くて、それ別に騙しでもないし、
いや苦しまないよって薬をじゃあ飲ませる理由は何ですか？
軽減じゃないですか、軽減、うん、完全に苦しくないはただ単に不可能
それは不可能ですけど、うん、 それが本当に軽減されてるのかとか、
まあそれ確認書がないからね、それを
やるあれが意味わからない、
ね、
そうやってわざわざ見せるっていう意味合い、う
ん、監督側のね
が本当にないのっていうところですね。
それは悪意あると思うけど、騙して効果のない薬を飲ませるわけではないとは、
うん、彼らはそうですね、うん、村の人からすると別に何も騙してないかな、うんうん、
かなって気はするかな。
私はあれはなんかそのずっとそういう共同体にずっと属してたがゆえに、うん、その自分の認識はそこの中の凝り固まった状況になっていて、うん、でやっとその時にあ信じてたものは違ったんだって気づいた叫びかと思ってたんですよ。
あそういう感じじゃ
ない、沈
黙サイレンスみたいな、そういう感じではないかな、
分かんない難しいけど違うかなとは思うかなって、だからそういう監督だったらこんなすごい監督ならない気がするとは思うかな、うん、それは願望が入っちゃってるかもしれないね、こっち側の世界に生きてる側のね、
うん、だちょっとフィルターがもう十分強くなってる状態なのかもしれない、
そうそう
そう、俺が逆に順応しすぎたかもしれない、
そうそうそうそう、そっちの、うん、そっちが強すぎるかもしれないし、うん、
ただ単に全部自然なことにしか僕は見えなかったので、
うん、まあ俺はだからなんか映画作る側からしたらあの作品自体の、うん、あの強度を高めるとしたらそこで騙されたとか思うようなものは作らないだろうなって思っちゃうタイプかな、
ね、
作家としてそれはそれやったらすごく弱い作品になっちゃうから、
ね、芸術作品じゃ一気になくなっちゃうっていうところ
です、ね、とは思うかな、うんうん、まあ、単純にやっぱり焼かれたらそういう熱いとかは見せるだけかなとは、
うん、多分人間の生理的な反応っていうことだけだと思いますね、う
ん、なんかだとしたらその薬を飲ませるっていう一工程を描く必要性ってあります？
それはだから、まあ、
それ優しさなんじゃない、
その一つとしてでいいんじゃないですか、うん、例えば飾りをするとかそういうこととあんまり変わらないのかなっていう、実ただ焼くだけだったらそこにポツンと置いときゃいいって話とあんま変わんないかな、
なんかそこの意味合いが何かしら私はあるのかなと思ったので、その薬を飲ませる、それで痛みがなくなるからって言わせるっていう、わざわざこれをやるっていうことにはその共同体としての業務的なそういうことっていう以上に、まだ生きたままの熊に着せられたあの男にはしないんですよ、
うん、
でもあの二人にはやるわけじゃないですか、
うん、まあ志願したやつと、まあ、熊役というも 何かしらのね、うん、あるんでしょうね役割が、
あの多分クリスチャンはもう同じ薬嗅がされてるから、
うん、あそっかもう何も感じないのかな、
そうそうそう、もうあそうかその前にもうボロボロだからね、ヨロヨロの、
うん、多分同じやつだと思うんだけど、うん、だからまだ聞いてなかったのかもしれないけど、まあだからいてよっていう、別にその こいつが言ってることもそれほどでもないよみたいな、こう鳴らす感じの描写ではあるとは思うけど、
まあ、あとは例えばそういうものを見せるのは、まあこういう共同体にいるからといえ違うす、ね、人間じゃなくて人間自体は同じなんだよっていうことも表してるかもしれないしね、
うん、ちゃんと痛みは感じるんだぞっていう、
あ
それは確かに、そしてそれは聞きますね多分ね、
うんうん、
まあ、あとだから多分普通の宗教と変わんないよってことだと思うん
ですよ、まあまあまあそういうこともあるのかな、
だからなんか普通に洗礼の時にはいじゃあ聖水がとかさ、何それとかとあんま変わんないことだと思いますよ僕は、だからなんかそこにこうな何かしらの感情とかがね、あの入ってくるような演出のシーンではないかなっていう感じ、
まあ、だからまた分かんないけどこう村の人の中だけの意味では善意で緩和してあげようっていう、
うんうん、なんかねだから そこが気持ち悪いってタイプの多分、うん、映画かなと、
うん、
悪意があれば分かりやすくて対抗しうるんだけど、それがないんかいっていうことだと思うんですよね多分ね、
そこが怖い、
そうそうそう、悪意があったら分かりやすいんですよね、
そうだから逆に言ったらそういうところでなんか肩透かしって言っちゃう人もいるんだろうなと、そういうものを求めて見に行くとね、
あだからまだ恐怖に気づけてないってことですよ、うん、
そうそうね、そういうのは、うん、恐怖っていろんな人で感じ方とか見え方が違うからっていうのを出すような、あだからそうアリアスはそういう作家なのかもしれないとは思いましたね、ヘレテタリーの時とかも、うん、まあ、某番組とかでこの2000年代入ってから一番怖い映画とか言われたりとかしてましたけど、うん、はいはい、んそうでもないなみたいな人も多いしとか、だけど人によってはもうそういう恐怖だからね、うん、あのガーラクが今、うん、なんかこうミッドサマーでもうって言っての人もいるしとか目の前にもね、うん、そういうような、うん、そう、そういうものをこういろいろ感じさせてたりとか人それぞれに見せていく作家なのかもしれないなと思いましたね、うん、この2つ見て、
はい、うん、はいはいはい、はいはい、ちょっと映画の話しますか、
映画追ってきた、
はい、最初の方、最初の方、
うん、
最初の方、
スウェーデン前
アメリカンのところ、 とか、あの、まあ、こう全般的にこう精神が参ってる人の描写がすごい上手いなと思ったんですけど、
は
い、あの感じ、はい、あの感じは見たことあるし、僕もなったことなくはないなみたいなのはあるんで、あのいいんですけど、あ、
それダニーの感じですか。
そうそうそうそう、
不安障害的な、
そうそうそうそう、そこまでいないですけどね、うん、まあ、それはちょっと置いとくとして、はい、最初の方のダニーの顔のアップあるじゃないですか、うん、で電話いろんな人にかける、うん、不安になって電話かける、はい、で彼氏にちょ会うって言ったじゃん、うん、ってなった後にさらに不安、最初からもう近いんですよ、うん、最初からもうかなり近いんだけど、うんうんうん、 そうね、そのどっかのタイミングでもうちょっと前出てくるじゃないですか、うん、近っと思って、うん、あの本当嫌だなと思いましたね。
そうね。
あとそのそういう、あ、作り的な意味で思ったんですけど、はい、あれですよね、アリアスターも長回し好きですね。
長回し、
ね、そういうところじっくりずっとって、ね、カット割らずにそういうの見せる、ね、カット割らずにそういうの見せるんですかっていう、うんね、
だけどね、うん、ジャンプカットもうまい、
ジャンプカットもうまい、
ジャンプカットバカみたいにうまいんですよね、うん、
あのトイレってトイレ、
ね、そうそう、うん、やばいよね、俺気狂ってんのかなと思った。
だからああいうところにすごい、だからヘレデタリーとかにも思ったけど、そんなやり方何みたいなね、
そうそうそう、
カットの
だって絶対他の表現媒体でできないことだから、うん、脚本上何どう書いてあんの、うん、みたいなことが結構多いっていうか、
そうね、
そうです、だからやっぱそういうところはね、映画の整理に精通しすぎてて、なんだからカイロとか黒沢清と、あの僕が苦手な方の黒沢清とそっくりで、本当にこう嫌だなって思いますね、
うん、まあ、だから嫌だなを与える天才という、うん、
そうですね、
そうだね、
人間のその情動っていうよりかは、こう生理的な反応を引き出すのがうますぎるっていうところが、なんか感情がないように感じて怖いなっていう、
まあ、って言いながらね、ここでこうしたい、わってやったら驚かせられるじゃんとかはしない、頼らないっていうところが、う
ん
う
ん、下品だと思ってんじゃないかな本人、
絶対それ下品だ、俺ねショッカーエースで下ネタだと思ってるから、本当に、
まあ、そうだね、
うん、本当に下ネタだと思う、俺音バーンとかいきなりわーって出てくるとか、
うんうん、まあまあ、だからそういうジャンルとして楽しむものも人もいるからいいんだけどね、
もうちょっと親しみやすくなってよ、
そうい
う怖いよ、
そういうなんか人間の生理でわーって うわびっくりしたってのけぞるとかは関係ないもんだってこれって、
そんなことを言ったらキューブリックだって全然親しみできないっすよ、
うんうん、
だからまあキューブリックみたいな高飛車感が嫌だってことですもんね、
うんうん、
とかそういうなんか、う
ん、なんかね、うん、
あとそのちょっとまあさまつなところじゃないけど思い出して、そうそうそう、なんかこうチャムレーさんがね、今回の音楽が不穏の中におとぎ話が始まるみたいな軽やかさという安らぎがありっていうので、
大丈夫かな、
いやいやいやいや、そういう音楽の追加出してるなって本当思いました。だからすごく、だからさ、あのホルガ村の肯定感、善意、多幸感と現実のあの世の中の不安感とか怪しさとか、そういうものを交互じゃなくってちゃんとミックスしてて、こうちょっとしたバランスでどっちによるかみたいな音楽が、これすごい音楽だなと俺は思いましたよ。
そういうとこやるね、
これはだからある意味ではそういうとこで見ると、こういう風に作ってるけどどっち側にも一応まだあの開いてる作品なのかなとは思いましたね。どっちにも寄れるというか、どっちが正解ではないかなっていうのは音楽とかの使い方とかで思ったりしましたね。まあね、
当然正解とかではないんですからね、うんうん、ただ俺があのホルガーをすごい受け入れてしまったっていう
あ、はいはい、そうですね、
なんならガンガン連れてきてどんどんぶっ殺そうですよ逆にね、現実社会側からのホルガー利用というもっと最悪なパターンの人です、
はい
はいはい、俺は悪意で言ってますけど、
はいはいはい、それはそうだよね、
うん、ホルガを利用しようぜっていうね、はいはいはい、うん、タイプですけど、
はい、そうですね、まあ、俺はこうホルガ行かないぞ判断なんで、うん、保管計画で乗らない判断なので、
うん、俺も乗らないからね、そう、
こういう乗らないけどホルガは利用しようと、
こういう人そうなんですよ、戦争仕掛ける人とか自分で行かないからね、
そうね、
うん、そういうことです
邪悪、はい、だな、
いや邪悪ですよ、自分の邪悪さをよくわかりますね、こういうのはね、ね、ちょっと本当にあのメールからかなり外れてしまいましたけども、まあ、メールに戻りますと、ピカチュウのパパさんとね、福山さんがね、どっちもやっぱり印象的なキャラクターとして挙げているウィル・ポールター
、うん、
はい、
ウィル・ポールターってなんであんなにいい役者なんですかね
こういうことさせるとってこと、
うん、
うん、
顔つき不思議なん、
まあ、顔の作りもなんというか
独特
というかなんかね、うん、あれだけど、
嫌な感じがうまいですよね。
うまいよね。
あとなんか、うん、ダニを気にして靴下を結構上げてたのが印象的でしたね。
靴下を上げてる？
なんかズボンの上に靴下を重ね、なんか森ぐらいからダニを気にして、
ダニを気にして
、
ダニをね。
はいはいはい。そうなんかね。あとこう枯れ木にね立ちちょんしちゃうみたいな、
はいはいはい、ああいうことやらすのがハマるというか、いや
しそうだし、うん、した後もえ何なんだよ、なんでこの怒られんだ俺みたいな言うだろうなっていう感じとかがうめえなって、他には替えが効かない人になってってるどんどんってい う、ね、
でもなんか替えが効かないけどこういう役ばっかになっちゃってきてんのかなっていう、ね、寂しさが
ちょっとあるか
な。俺はリトルランボーズっていう映画で知って、ああリトルランボーズからこんなに遠くなっちゃってみたいな、あの時もまだ悪ガキの方の子供だったけど、うん、いやまだいい子役だったのに、
いや時々あります
からみたいなね、
うん、ナルニア国物語とか、まあ、メイズランナーでも結局ねいい感じで戻ってきてますから、ま
あ
すね、
あだからあのウィル・ポルター皆さんあの気になったりとか好きになった方はあのリトル・ランボーズも見てくださいね。ああいい映画なんで、ね、とってもはい。
あ銀河ヒッチハイクの人だっけ、
あ監督
シングの人だっけ、
あシングの人だっけ、
じゃなかった
でだったかな、
確かそう
シングシングシングシングシング、はいはい、あシングじゃん完全に、
はいはい、
あちょっとその前ウィル・ポルターの話していい、
お
ウィル・ポルターちょっと眉毛薄くしてます今回、
あそうなの、
いやわかんない、あんな先っぽ短かったっけと思って、それでよりこう人相悪いの増してないみたいな、
あんまり意識してなかった
んですけど、はいそれだけです。
まあやってる可能性はあるよね、
うん、
役作り
あのウィル・ポルターがいなくなった後に、はい、ウィル・ポルターの皮をかぶった人物いたじゃないですか、
はいはいはい、
あれは何のためにああいう風にやったんですかね、その後結局殺すわけじゃないですか、あの経典盗もうとしてた、盗もうというか写真で撮ろうとしていた彼を殺すわけじゃないですか、
うん、
その前にああやってなんか皮をかぶって彼に会いに行くというか彼を捕まえに行くみたいなのってどういう意味合いでやるんですかね。
あそこの場的には別に顔隠す必要ないから、ね、映画的には説明のためなんだけど、あえて理屈をつけるとするならば、たまたまあの皮マスク作っててちょっとできたかなっつってかぶったところで、あなんか落とすんなっつってあの殺しに行ったっていう説明どうですか。
まあでもね、確かに最終的にこう皮をかぶせてたもんね、うん、だからそれを作る工程は必ずあるわけだもんね、それをかぶって出てくる必要があるか否かは多分ねもう映画だからなんだろうね、そこはさすがに。
でもあれなんか下半身裸じゃなかった、
覚えてないな、
あでもなんか処理はされてなかった、なんか変な、
いやあれ別にあのなんだあのそのまま映すだけだったらモザイクはあの映画はないので、
うーんそうかそうか、うん、なるほど、なんかでもなんか股間あんまり変だったような気がする、
うんうん、からなんかやったんじゃないですか、あの革のマスクで、
なんだったんだろうね、
なんだろうなって、
確かにな
んかその、うん、あれを切って呼びに行くじゃなくてなんだあの捕まえに行くみたいなのはちょっとよくわかんないな、みたいな、
確かにそこがかなりこうフィーチャーされるとめっちゃ悪意ある人物が暗躍してるように見えるよね、
なんかだから私そういうのも含めてちょっとずっとそういう疑念が残ってるんで聞いたんですけど、
なるほど、俺も確かにそこ解決してないけど他9割の悪意じゃない部分で よってホルガーを受け入れてる感はありますね。
ホルガーの人が全員が悪意があるとは思ってなくて、基本的にほとんど悪意がない人がそれをいいとして受け入れてああいう状況でいて、で多分ダニーとかそういう人を引きあ の近くにいる人っていうのは割とそういう気持ちでいるけど、なんかそうじゃない人間いるんじゃないのっていうのはなんかああいうのでなんとなく感じてしまう。
まあ多分ホルガーの人たちはあのじっくりねコトコト煮込んでねホルガー思想をね植え付けられた人なので多分大丈夫なんでしょうけど、でもホルガーの中にもそういう約束を破ろうとする人とかがいたら、まあ、おそらくそういう風に処理されていくんだろうなって気はしますね、
うん、
そうだ、
なので今回はね外部から来たばかりの人間なのでそういうとこにかなり狙われる感じになっちゃいましたけど、
うん、
なんかまあ狙う担当の人がいる可能性はあるけど、
まああるかもしれない それはあるんじゃない、
そうそう、そこは
逆に言ったらあの要は、役割、
うん、
みたいなのはあるかもしれない、そのコックさんとかと一緒のレベルで、
そういうなんかそういう役割はあるかもしれないけど、うんうん、ジェイソンとかレザーフェイスとかファニーフェイスとか、まあ、そういうことではない、
またなんかそれも、まあ、違う意味でいくと儀式とかだとしたら、儀式って結構世界中で仮面かぶるとかは、
うん、
あるので ね、うん、あの役割があった上での仮面というものは、ね、
お肉屋さんなのかな、その、うん
まあでもありうるね。
そう、次の日出すための、そうそうそう、に皮を剥いで。
ホルガをどんどん擁護しようとしている感じにならない
。なんか、
そうね。
誰も何か理由があるんじゃ
ない？大丈夫な。
でもね、ホルガ擁護というよりは、多分、アリアスター擁護になってきてるね。
はいはいはい。
何か意味があるはずだなって。要は、ジャンル映画的なことに、感じにいかない。イコールもう悪意がないっていうもう思想になってるんだよ僕
は、まあ、あの集団としては悪意がないっていう風に理解した方が、まあ、怖さ的には増すし自然だなっていう気はするかな、
うん、集団としては、うん、そうですね集団としては悪意があるとは、
う
ん
まあ、だから個人にもそういう、
そうそうそうそう、
あのね、あの約束破った人を処理する係みたいな、
まああるだろうね、
人はいんのかなぐらいかな、
うん、え悪意なかったら帰ろうとする人間を、
うん
嘘ついてまで騙し討ちして殺します？
だからそれはね、あのそうした方がいい、そうやって死ぬのがいいよねっていう思想だから、それその悪意によってああいう風にしてるわけではないっていう風に理解して、
まあまあ、拒否してますよね確実に、
うん、外に知れ渡ることを恐れなのか、
でもそれ、まあ、でも外に知れ渡ることは
恐れているよ、
それはそ
れ、あの要はああいう隔離されたコミューンっていうのは見つかった、そういう意味で見つかったらもう瞬間潰されちゃいますからね、
うんうん、
共同体を維持するためにことだと、そこに対するね殺してあげることに喜びとかもうそこにはもう介在しないので
、
うん、
だからそれはそのコミューンを守るために殺すっていう感じですね。
そうだね、うんうん、要は赤血球白血球じゃない、
赤血球白血球だね、
白血球だね、うんうん、
白血球か白血球だね、だ
それはでも、うん、悪意でとは悪意っていうのはちょっと違うかな、
そうだね多分、
だから
本当にあれが一つの体だね、
ホルガっていうのが一つの生命体だから、
一つの生命体だとしてその中に白血球みたいなのがいるっていうのと変わんないかもしれないなっていう気がしますね、
うん、
だから彼らはやっぱり一つひとまとまりで一個の生命体として見た方が結構見やすいかもしれない、ね
うんうん、そうそうそうそう、
人間の体も何個かこう細胞が死んでって赤として落ちていきますとか、そういう循環が行われてますよねこの体の中では、みたいのにたまたま外部からウイルスとして入っちゃいましたみたいな、うん、で細胞に溶け込むか排除されるかみたいな感じかな、だからやっぱり人間の思想がねないんですよね、
なんかちょっとどうしてもいろいろ引っかかるんですけど、うん、最初にオープニングにイラストみたいな、はい、イラストというか壁画というか、なんか宗教絵画っぽいの出るじゃないですか、はいはい、であれってこうその後の流れを全部こう説明してるよね絵で、
うん、
でペレがこう人を連れていくみたいなのが、うん、あのハーメルの笛吹き男みたいに笛吹いてる状況で来るんですね、はい、でハーメルの笛吹き男って悪意持って連れ去るんですよ、
うん、
どうなのっていうとこですよね、
ああそれがハーメルの笛吹き男モチーフであるならばと、
そうですね、
まあだからそれはイコールな意味ではないから何とも言えないとは言いますけどね、
うん、まあが、うん、まあだからなんかおびき寄せるというニュアンスは、うん、まあおそらくあるだろうけれども、うん、それは多分やっぱ共同体が主語であるから、
うん、だしそのなんだ笛でついてくる人たちに対しては、うん、それはだから楽しいよって善意で吹いて連れてきてるかもしれないからね、その元々のホルガ的な意味で作れば、
ね、まあ絵的にはね分かんなかったからね、そうそうそう、あれはね、
まあ、あの意味合い的にはハーメルンの笛吹き男だけれども
監督的にはね、
うん、だから、うん笛吹き男はアリアスターだっていう話かなっていう、
あアリアスターは悪意があるでいいと思いますね、
うん、
うんうんうん、そうだね、やっぱそうなんだよな、どうしてもねホルガに悪意があるとは思えないので、まあ、
そうだから逆に言ったらそこに対して悪意はうんぬんとはしても行った先はどうなるかねっていうことは暗示してるからっていうことにはなるんじゃないの、
うん、
それはそういう映画が始まりますよっていう、
うん
うん、要はモチーフって全ての意味合いを持たせてモチーフに使うわけじゃないから何でもね、
そうですね、まあ、行って帰れないっていう話の部分で使ってるモチーフかもしれないですしね、
釣り
去るみたいな
はある、まあ、もちろんそういうのを一個一個もうちょっと細かく拾ってってそう悪意をもうちょっと見せれるっていうようにも語られるようにもできるかもしれないけど、ね、俺らが 見えてないだけでっていう、
そうね、うん、かなりだから表面的なことだけを言ってる可能性全然ありますから、
う
ん、要はそういう掘り下げがいがあるというか、
そうですね、
それが芸術性だなと僕は思うので、う
ん
う
ん、確かになんかツイッターで見ましたけど、
はい、
あのの団体実は 2,30 年ぐらいしか続いてないんじゃねえのみたいな、
あ、そう、その可能性もあるよね、
おー、なるほど、
だから90年って言ってるけど実はそんな歴史なくって、なんかそういう思想をなんか誰かが作り出してそこにこう集まっちゃった本当に信仰宗教、
じゃあ本当にその信仰宗教だとしたら 競争的なある人がいて、うん、その人には悪意があるのかもしれないね。
ああ、まあそこは分かんないけどね。だから、まあ、たまたまああいう形ができたみたいなのは全然言えるし、
ね。
ま
あ、でも今回に限ってもまあそこがね描かれてないので、うん、となると基本的には悪意っていうのは排除されてるのかなっていう感じは強いですけどね。ただもう一回は見たくないしね。うん、多分これもうバイアスかかった状態で見たら多分どっちか
どっちかのバイアスで見ちゃうね。
どっちもより強化されると思う、見て、うんうん、ほらやっぱこういうとこある、うんうん、じゃあ悪意ないじゃん、じゃあ悪意あるじゃんとかがこう強化されていくような気がするので、うん、まあどっちとも取れるっていうことでいいんじゃないですかね、う
ん、じゃないですか。やっぱさっき言った音楽的なところで言ったらそういうようなことになってる気がするから、うん、音楽を表してるものとしてはもう
そうね。まあな何にせよアリアスターには悪意があるし
そうねこういうものを見せるぞという
そう
本当やだ
というのを見せられるって意味では天才的だなと。
そうですね、
今んとここれに追随するような人出てきてないし、
そうだね、う
ん、出てきてほしくないですね。
出てきてほしくないけどね
本当に なんか悪魔的だなとちょっと思いますよね、うん、
フラットな感じでいくと、いやー癒しの映画でしたとかになるのかもしれないですね
そうだね、うん、だから、
ま、それは怖い、
まあ、ようわかんないけど、ようわかんないけどまさに恋人と別れたばっかの人とかが見ると、要はねそういうなんだキャリアスターの失恋体験もベースで入ってるとしたら、うん、そういう人が見るとそっちに同化する、ダニーに同化するってことはあり得るしねっていう、その、
うん、なんだ、そう思えるような作りにしていますからね。
そうそうそう、うん、まあ、主人公をそこに立ててっていうのは、うん、でまあそういう見方がいいか悪いかとか、そういう見方だけじゃないっていう意味もあるけれども、まあ多くの人が映画のね登場人物が主人公に共感できるできないとかで映画を見たりもするので、うん、そういうところではそういうところで共感しやすい何かがあるのかもしれないし、例えばさっき小田さんが言ってるようなこの現実社会とかに違和感を持っている人がホルガーに出会うと、
ね、
そう、ダニーが飛び降りを見た時の、いろいろ抱えたものが抜けてフラットになった瞬間みたいなものになる映画に になる人もいるのかもしれないしっていうね。
いわゆる毒にも薬にもなる
タイプの
映画、
うん、
だからここ真っ当ですよね、うん、作品として何かしらの影響を与え、いや何も影響を与えない映画ってマジでただ消耗するだけの、まあ意味ないに等しいからね、それって作品作る上では。毒か薬になるってことはかなり真っ当じゃないですか、
うん、毒か薬になるっていうのはその通りだと思うし、うん、けど俺はそれを真っ当だとは言えない、それが
真っ当かどうかは、うん、あ、そうなんだ、うん、
それを恐ろしいなって思う、うん、
あ、毒か薬になってるのが恐ろしい、
だから毒か薬にもなるよねって言わせちゃうものを作ってくるあいつが恐ろしいって思う。
あ、なるほど、うん、
もうその恐ろしさのもう重層的な、
そうね、まあでも分かんない、それはなんかまたねやっぱ作家として何かを出すってことがそういうものを出すことになるかもしれないからっていうのはあるのかもしれないね。
多分ね創作者の人は多分どっちかで揺れ動くと思うんですよね、うん、
ただの娯楽作とかじゃなければ
商業的に売れたいですだけの人とかいる中で、アリアスターはどっちかというとそこ取り払っていった結果商業的にもうまくいったってタイプの人なんだと思うんですよ。
だから他のなんか人だったら毒か薬しかならないみたいなものを作ったりとかしがちだっていうことだよね。そういう点ではこういうものが作れるってことは、まあ確かにすごいなと思うし怖いなってことでもあると。
まあそういうことです。だから今回みんなが言ってることはみんな合ってるってこと
です。そうだから立場によって感じ方が変わってると、ね、見えてるものは一緒なんだけど、
それこんだけ語れるっていうのがすごい。だからこれは入りません。
これやばいな、これ
絶対に入りません。これやばい、急げ、絶対入りません。
これ豪快じゃねえか、ただろ
全然入んないしいやー、ということでね、はい、ミッドサマー、これは結構人とやっぱ話すってことが重要だと思いますんで、
うん、
これ見終わった後ふーん見ましたで一人でぼーっとしてる人は大変危険な状態ですので誰かとお話をするということをね、して自分の価値観が今どこにいるんだろうなとかね、どういう感想を抱いているんだろうなって確認するってだけでね。そう
だから自分を確認する映画かもしれないね。
そうそうそう、だからやっぱマリッペからしたら多分、あ、俺もこれ怖い顔の人間なんだって。
そうそうそう、
ホルが受け入れちゃってるよこの人みたいな
もうね、あ、なんかこの今のマリペの傾き具合があれなんか離れようとしているみたいな。
離れようとしてるからね
まあただ疲れてるからこうやってよかかっていただけ
るかもし
れ
ない。そうそう、だからそういうのも分かるのでやっぱ人と会話することがとても有益なタイプの映画だな。
そうだね、そうですね、うん、はい、面白いですね、
うん、もうかなりドラッグで酩酊してきましたけどね、
うん、はい、そう、あ、うん、大丈夫それ
アルコホールですか、合法、合法ですよ。
合法と言いつつでもね、
うん、
僕ら大
丈夫。まあ、でもミッドサマーのホルガ村の中ではあれです、全て合法と。あれ合法ですかね、も
うっていうね。法とかないから。
法がないから
。法とか言うのがそもそもそもそもだよ。
法は俺らの世界の話
だ
もんね。
そうそうだね。そうだね。そうだね。なるほど。
ああ、一本これは取られたなってことでね。じゃあ次のサイコロね。
いら
サイコロじゃないですね。あとちょっともう一個気になってるのが、はい、ちょっと私ネットで見かけたなんかこういうオマージュがあるよねみたいな話なんですけど、オズの魔法使いのオマージュがあるっていう話が結構気になっていて、ほうほうほう、っていうのも、うん、ホルガ村に着いた時の道が黄色い花が咲いてるっていうのがオズの魔法使いの黄色い道で、で、あのペレに連れてかれたその4人がそれぞれあのオズの魔法使いの登場人物に対応してるっていう話がすごい、なんかこれすごいなって思ったのがあって、でダニーが家に帰りたいっていうあれでドロシーって言われて、ね、で、あのダニーと別れたくないクリスチャンが弱虫、うん
のライオン、
あライオン、はい、で最後クマのやつを切るのはなんかまた、
はいはいはいはい、
みたいな話があって、あウィル・ポルターのマークは考えなしで脳のない
かか
しみたいな、
あかかしになってた、
最後かかしになったね、
うん、あそうキスされて
た、じゃあ完全に入れてんだね、
そうだね、
で、ホルガの、ね、
研究してた、
研究してた彼は、うん、その要は死者ダメだよとかって言われてるのにやっちゃうみたいな心がない助手、うん、ブリキの助手、
ブリキ、はい、
うん、っていう、ね、そういう設定だっていう話があって、
めっちゃそのままじゃん、
で、まあまあ、マークはそのままカカシにされているし、うん、あのクリスチャンはさっき言ったようにクマになってるし、うん、とか、
うん、獣に、
なんかそういう形でちょっとあれがあるのかなみたいな話がネットに載っていて、あこれはすごい気づきだな、
なるほどね、
完璧な気づきだね、
完璧だね、
まあ、そういうね、そうオマージュ的な作品いっぱいある、
あそうなんかすんごい映画のオマージュだらけっぽいみたいですね、詳しくないからあんま知らないけどね、なんかよくみんなが言ってるのは車でホルが行くときにあの天地が逆転する、あれはもうそのまま親切なクムジャさんだらしいですからね、見てないんで俺も、
あなんか、まあ、見てないの、もっと前に日本映画でなんかあったらしいですけど、
ね、あそういうシーンも、うんうん、
あそうなんだ、うん、
でもなんかやっぱパクチャヌク大好きらしいですね、監督ね、つか韓国映画大好きらしいですね、
うん、あとカイロオマージュみたいな飛び降りシーンもありましたからね、
カイロオマージュなんだ、あれオマージュなんですか、
わからないけど、
ね、カイロはもっと大変ですよ、
カイロ好きなのかなと、黒崎好きなのかな、
あそういうのもある、まあ、日本映画も好きだからね、う
ん、なるほど、オズの魔法使い確かにな、うん、だからなんかやっぱその色彩がないところから豊かになるっていうさ、
はいはいはいはいはいはいはい、
オズの魔法使いだとさ白黒からカラーにするっていうのでやってたから、その感覚もかなり近いかもね、前半ね、うん、ところは、まあ
薄暗くて
、う
ん、あとあれらしいですね、ホルガ村の人たちの洋服の刺繍も最初よりどんどん華やかになってくるらしいですね、終盤の方が色をたくさん使っていて最初はちょこっとしかついてなかった
か、確かに
どんどん派手になってい
くっていう感じ、だからお祭りがどんどん、
そういうのもお祭りのあれなのかね、一、うん、日ずつっていう、あとなんか ねそういうので言うとね、ネットのやつで見るとなんだっけな、うん、見てない人に面白いよって言って、なんかパンフかなんか見せたんだっけな、うん、画像かなんか見せたんだっけな、そこにルーン文字が書いてあって、はい、そのルーン文字見せたら、いや、これやばいでしょ、このルーン、これやばいって書いてあるよって、一瞬で、だからルーン文字が読める人には、この絵がやばいってわかるっていう。
僕その見ました、ツイッターですね。
ツイッターで見たんですけど、
いけにえ、これいけにえのルーンだよ。
そうだよね。うん、なんか、パンフレットだっけ、
パンフレットですね。
っていうね、あ、みたいな。だから、あ、それってなんか、アリアスターが最初から決まってたみたいな、この作品ね、と繋がる話だなと思って、うん、最初から言ってますけど、みたいな。
そう、だから読めりゃ分かってたんだよね。
そう。うん、
だから俺らの学がないばかりに、脳のないかかしなばかりに。ね、
そう、
おじゃねえよ、別に。
これはまた一本取られた。
あ、一本取れたかな、なんつってね。
なんつってね。はい。
う
ん、
まあね、
そして。うぜえ。
いやなんか額があればそういうね、これこういうオマージュだよとかね言えるんですけどね、まあそういうところは特にドイラジには求めないです
よね、そうですね、そういうものはちょっとあれなんでね、
う
ん、
僕らあのね感想を言い合うという感じですのでね、はいはい、こんな感じでお付き合いいただければなと思います、じゃあサイコロ振っていきましょう、次回のね作品いきましょう、話題作はジュディ虹の彼方に、そしてこたつが今ねコロナの影響でね、あの上映の量とかがいろいろ変わってるんで、あの2月28日に公開したのもちょっと、ね、引き続きね取り上げようかなと思って、うん、レ・ミゼラブルを僕は今回入れます、おまけさん、
おまけはなんか コロンバスっていう一応アメリカ映画なんですけど、なんか監督がオジャレスジロとかが好きでオマージュを捧げたみたいな感じもあるような、なんかモダニズム建築の恋人とも言うべき映像美とかなんかいろいろ書いてありますけど、それです。
はい、だな。
私はビッグリトルファーム理想の暮らしの作り方って副題いらないなみたいな映画を選びます。
はい、マリペ。
ジュディ虹の彼方にで、
はい、でガワラさんが
2016年のベストに挙げたシェアリングの監督の弟子の人が撮った、はい、サクリファイスっていうやつが去年東京国際映画祭で見て面白かったのであげます。
畑さんがジョン・F・ドノバンの死と生、チャムレイが架空 OL 日記です。じゃあサイコロお願いします。5 5 5 1 2 3 4 5 5。マリッペ。ジュディ、
虹の彼方に。
あ、よかった、シネコンでやってるやつだ。ということでジュディ虹の彼方にを皆さんで見ていきましょう。じゃあエンディングいきましょう。そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、私がスタッフをしている映画ファンのお知ら、映画ファンの集いのお知らせです。3月の22日日曜日、3連休の最終日になります。お昼から夕方にかけて渋谷のユーロスペースの下にあるロフト9さんで開催します。今のところ開催予定なのですが、ちょっと今後の状況を見ていろいろ状況変わってくると思いますので、最新情報の方はツイッターなどで検索してチェックしていただければと思います。申し込んだ後でもし開催中止になったという場合もキャンセル料無料ですので、ぜひ申し込みだけでもしていただけると嬉しいです。それから、イベントの方でもマスクご用意してますので、まあ、消毒用品とかも用意してますので来ていただけると嬉しいなと思います。各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークで募集するテーマは1月から3月の振り返り、新作映画を語り合う急げ映画館ではジュディ虹の彼方にを扱います。暗い映画アーチはリスナーの方から旧作映画をおすすめしてもらう暗い映画愛では、みんなで最後の追跡を鑑賞していきます。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。お待ちしております。
ツイッターハッシュタグひらがなで、ドリラジつぶやいていきますと感想を拾いますのでお寄りください。そして、ただいまスポーティファイとポッドキャスト、 YouTube などなどで配信しておりますので、見つけ次第高評価登録いろいろしていただけると助かります。さあ、そして次回が、次回締め切りが3月の20日祝日でございます。そして次週の予告がドイフ・ウェルトシングスが、マリッペ、そしてネットフリックス会いましょうがアンカットダイヤモンドです。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護りますようにということで、また来週にお会いしましょう。お会いいた私コタツと
マケと
マリと
タンタンでした。
また
ねー。